株式会社株クスタイルの後藤秀則です。この番組ではエンジニアリングチームで起きている問題について技術、組織、ビジネスといった複数の観点で深掘りし、問題の正体やアプローチしていきます。今回のテーマはデータモデリングでドメインを駆動するとはどういうことかです。前回、この書籍について、私自身が読んだ感想というか、考えをいろいろお話しさせていただきました。今回は、この本の著者である杉本圭さんをゲストにお招きして、いろいろ質問をぶつけて、杉本さんご自身の言葉でいろいろ語っていただきたいなと思っています。エンジニアリングマネージャーの問題集。今日はですね、ゲストに杉本さんをお招きしておりますので、いろいろ、最近出版された本について伺っていきたいなと思っています。で、まず最初に杉本さん、杉本さんの自己紹介を軽くお願いできますか。
よろしくお願いします。杉本です。はい、今フュージョンズっていう会社を設立して経営しておりまして、これは経営管理のシステムということで、おなじみないかもしれないですけども、予算管理とかですね、そういった分野のソフトウェアです。この本を読まれた方はSOA とか SOM という言葉ご存知だと思うんですけども、その SOM の部分ですね、そこに多次元データベースとかそういったことができます。そういったものを中核にしたソフトウェア、クラウドサービスをご提供しているという会社です。もともとアンダーセンっていう会計事務所系のコンサルティング会社にいまして、ただソフトウェアがすごく作るのは好きで、こういったものを作ればいいなと思って独立したという、そういう次第でございます。
はい、ありがとうございます。あれですよね、フュージョンズも、杉本さんが結構たくさんコードを書いて作られたシステムですよね。
そうですね、初期は私が書いてなかったので。はい。はいただ今はもう開発チームっていうのはしっかりありますので、ほとんどそちらの方に、やっていただいているような状態ですね。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。というわけで、今日は、本の話の方に入っていきたいと思っておるんですけれども、私のポッドキャストなので、本の内容とかテクニックとか以外に、やっぱりなんか杉本さんご自身についてとか、そのあたりも、私の個人的興味の部分があるんですけれども、伺いたいなと。思ってまして、最初に、そうですね、このデータモデリングでドメインを駆動するという本について、出版に至るまでなんかどんな流れがあったのかなみたいなところから伺ってもいいですか？
記録をこう、洗い直してみますと、2020年の10月から始まってまして、はい、その時に技術評論者の Web プラス DB プレスというところで、一度その特集で少し、書かせていただいたことがあるんですね。
なるほど。
で、その時に編集の久保田さんという方が、データモデルについて、何か書けないかっていうふうなことを言ってくださって、うん、データベース設計の本は世の中にたくさんあるんだけれども、それと実際の、なんていうんですかね、デザインみたいなところとうまく結びつかないと。その久保田さんという方は、それまでに、OOUI、オブジェクト指向のユーザーインターフェースの本も担当されてて、そこら辺とのつなぎっていうのはないのかなというふうなことを言われて、ね、面白いなと思って、それに乗ったというのが、直接のきっかけです。
なるほど、なるほど。じゃあ、なんかこう、私のイメージだと、こういった本を書くときって、割とこう、なんですかね、執筆する側がなんか企画とかをしつらえて、こう、持ち込んで、なんかこう、執筆する流れになるというのが、だから一般的かなとか思ったりしてるんですけど、今回、それ逆というか、技術評論者さんの方から何かこう、提案があったということなんですね。
そうですね。そういうふうな、なんかちょっとこう、データベース設計と、それから、なんていうんですかね、そのユーザー向けの設計の間にギャップがあるなみたいなところを、その久保田さんが気づかれて、で、話を持ちかけてくださったと。で、あと中の、こんな内容にしたらどうでしょうかというところは私の方で書きましたけれども、直接には、そういう流れだと思います。
なるほど、なるほど。ちなみに、そうやってこう、お話が、来たは来たとして、なんかとはいえ結構この本に書かれてる内容ってものすごく広い範囲のことを扱ってらっしゃるなとも思うんですけれども、なんかこういう企画自体はなんかもう杉本さんの中にはある程度こう材料があって、もうポンというふうに出てきたような感じなんですかね。
あ、まあ、そういう面はありますね。あの、うん、私、昔からの機関系システム、うん、あの、最初は生産管理システムやって、その後会計系が多かったんですけども、うん、そういうのやってて、いつも思ってたのが、その、毎回同じようなことやってるなと、うん。同じような検討して、同じようなことを言って作っていく。なかなかその、いい形で蓄積されてないなっていうのはずっと思ってました。
うん、
はい。で、そういうのを、あの、書いてみたいなと。その、まあ、データモデリングとかいうと、基礎的な関数流属性とか、正規化とか、そういう知識があったりするんですけども、じゃあそれって、業務システムという視点でどう役に立ってくるのか、あんまりわからない。それ一から検討してるというふうなことなので、うん、そこを整理していきたいなという気持ちは前からありました。
うんうん
うんうん、で、もう一つ、あの、ある時期にその、私の方で連結決算のパッケージソフトウェアを作ったことがあって、はい、そこでどうしてもそのロジックがごちゃごちゃすぎるので、まあ、DSL っていうんですけども、計算式みたいなのを自分定義して後から仕込めるようにしたいというふうに思いまして、
うん、
その時に読んだ本がエイホっていう人が書いたコンパイラっていうその方面では有名な本なんですけど、
はい、
これを読んだんですね。で、うん、これを読んで衝撃を受けて、なんていうのっていうか、この本読んだらコンパイラ作れるなと思ったんですよね。
うん、
それで実際その簡易言語みたいなのを作ったんですけども、それを見て、うんうん、どうしてコンパイラの部分、領域ではこんな本があるのに、うん、僕らがずっとやってる機関系システム分野にはこんな本ないんだろうかと思って、
確かに。
じゃあずっと気持ちに引っかかってたと。で、それが、ちょっとこういう、お声掛けをいただいて、うまく結びついたという感じかなと思ってます。
うん、うん、うん。なるほど、なるほど、なるほど。まあ、当然、杉本さんぐらい、いろいろなところに関わってこられた方であれば、まあ、何らかの、書きたい、要素というか、パーツというか、いうものがあって、かつ、まあ、それをどうつなぎ合わせるかみたいなストーリーみたいなのは、まあ、一定材料としてはお持ちで、それに対して、なんか、技術評論者の方からのお声掛けで、何かそれが、ビビッとつながって、あ、こういう本ができるんじゃないかな、みたいに。なったという感じだったりするんですかね。
そうですね。うまく合致したということだと思います。はい。
うんうんうん。ありがとうございます。なかなかそう面白いスタートで、書き始めたということで。うん、でもまあ、2020年からとおっしゃってましたっけ？それぐらいからで3年ぐらい、
ね。そうですね。実際に書き出したのはもうちょっと後ですけど、うん、3年強になるかと思います。はい。
なるほど、なるほど。まあでも、結構長い戦いではありますよね。はい。まあでも、素晴らしい本が出版されて、私としてもなんか、すごく、システム開発、ソフトウェア開発の、なんか、知見というか、皆さんの、人生みたいなものを一歩前に進めるような本になってるんじゃないかなと思って、すごくありがたいなと思ってます。
そうですね。この内容そのものが、本当に、このままで正しいのが適切なのかということよりも、うん、なんかこういうものが、そのなんか枠組みっていうか手がかりになって、
うん、
で、皆さんのその知見とか知識とか経験っていうのが集積されていくというふうになったらいいなというふうな気がしてます。
本の中身の方に、入らせていただきたいなと思っております。まあ、中身、私自身も、話したいパートみたいなのがたくさんあってですね、まあ、ぜひ杉本さんに、直に意見を聞きたいなと思っておるところなんですね。で、最初に触れたいポイントは、僕が個人的に、まあ、前半の山場のトピックかなと思っている、この残という概念ですね。まあ、残りという漢字を書いて残と呼ぶという、ところで、まあ、この概念が、まあ、紹介されている、まあ、概念の紹介だけにとどまらず、それを使ってどういうふうに、システム、設計をしていくのか、モデリングをしていくのかというところが、まあ、第4章で、触れられておるんですけれども、まあ、この概念周辺について、ちょっといろいろ杉本さんに伺いたいなというところなんですが、そもそもこの残っていう概念に、なんかどうして着目されたんですかというか、なんかきっかけみたいなのがあったのかとか、そのあたり伺ってもいいですか？
そうですね。残っていう概念自体は、全然新しくなくて、機関系システムやってる方は、なんか日々見てるような概念だと思うんですよね。
うんうん、
で、残があって、それに対して残を満たすべく、予定を立てるということで、引き当てっていうことをするとか、
うん、
で、その引き当てに対して、実際に実績、何かのアクションが起きたら、それで消し込みをするとかですね。まあ、そういうことは、日々行われてるんで、全然珍しくない概念だと思うんですけども、
そうですね。
はい。その割にあんまり残についてきっちり書いたものがないなという気もしてて、
うん、
ただ一方で 梅田さんですかね、グラス片手にデータベース設計という本を書かれている梅田さんとか、あとデータモデルの渡辺さんとか、うん、そういったザンという方にことに触れられているというのは一方であって、ただなんかその おまけみたいにというか、これに注意するといいよみたいな形で書かれていると。
なるほど。
はい。で、そのザンっていうのを、どうしてこんなに重要そうに見えるのに、うん、あんまりこう主役級の扱いを受けてないんだろうかなっていうのは思ってて、
うん、
で、それを考えていくと結局そのザン以外の要素っていうのがいろいろ混じってるんだけども、それっていうのは、業務を回すために直接的に必要というよりか、もう少しこう上位で業務全体の調整とかオーケストレーションをしてるんじゃないかなというふうに思って、で、SOA と SOM っていう活動のシステムと経営管理のシステムという区分を考えたんですけども、それでなんかスッキリして、ザンっていうのが、いわゆる活動のシステムの主役であるというふうに言っていいんじゃないかというふうに思ったと。こんなことかと思います。
なので、まあ、ザンというものにはもともとなんか、杉本さんがこう、発明したとかそういうものではないと。で、もうすでにこういう概念に着目してシステムを作ってるみたいなものは存在していて、ただなんかこう、主役になっていないというか、何ですかね、こう、すっきり整理されていなかったというんですかね、その SOM、SOA みたいな区切りがなかったりしたということで。
そういうことですね、はい。区切ったというところだと思います、はい。
うん。区切ることによって、このザンという概念が、まあ、よりこう、際立たせやすくなったというか、いう部分があるんですかね。はい、ちなみになんかまあ、なんでしょう。私なんかで言うと、やっぱりあまりこの基幹システムの開発というところに直接的にたくさん関わったわけではないので、あまりこのザンという概念にそもそも着目するということ自体が、割と新鮮に感じたというか、まあ考えてみれば当たり前のことだったりもするんですけれども、なんかシステム設計をそういう観点でやろうというふうには思ったことがなかったので、ここは結構新しいなと思ったりしたんですよね。杉本さんのご経験ではここはもう普通に当たり前に存在していたってことなんですかね。
いや、必ずしもそうではなくて、うん、やっぱりどんなプロジェクトでも業務フローに着目するんですよね。業務の流れ。で、本にも書いてますけど、業務フローっていう業務の流れとザンっていうのは直行してるんで、
うん、
ザンの方はなんかどちらかというと後追いになってしまうっていう感じがあると思います。
はい。一般的に。
だから、逆に僕らなんかがプロジェクトやるときには、業務プロセス、まあ、それが分かりやすいですから、それで見ると同時に、ザンの方で見たら、これって誰が、このザンの消し込みとか、責任持つのかなとか、そういう視点で、横串を入れていく、っていう形で見る場合が多いんじゃないかなと思います。
なるほど、なるほど。まあ、確かに、なんでしょう、これって、その業務フローに着目するのって、まあ僕はもう自然とそれがなんか当たり前かのように、行っていた、まあ世代というのが適切なのかわかんないんですけれども、まあそういうふうに、そういうもんだと思ってやってきてるんですけれども、これってなんか、なんでしょう、まあ杉本さんの本を読んでるとそうではないというか、なんていうんですかね、まあ、もしかするとすでにERP だとかそちらの方の世界ですとよりまあザンとは呼んでないかもしれないが、なんかそういう別の切り口でのこうシステムのあり方というんですか、そういうものがそもそもなんか考え方が違うと言いますか、なんかそういう世界がすでにあって杉本さんはそれをこう見てこられたというか、そういうご経験もなんかあったということなのかなと思ってるんですけど。
そうですね、海外製のまあ、ERP とか会計システムっていうのは売掛金とか買掛金によるアカウントレシーバブルとかアカウントペイアブルっていうのがモジュールになっていると、これはザンで区切っていると思うんですね。で、欧米は特にその内部統制とか、各担当の責任をクリアに切るっていうところにすごくこう、注意を向けているので、まあ、ザンっていうのは切りやすい単位。つまり、ザンに、一つのザンに対して、発生から、消滅まで全部面倒を見ると。いう人が一人決まってるっていうのは一番分かりやすい形だから、ザンに着目してきたんだと思います。ただ、彼らにしてみたら、それが当たり前すぎて、わざわざそういうふうに事上げしなくても、そうなってるっていうことだったと思うんですよね。で、一方で我々は、フローで見るから、日本人は、業務の流れ連結の得意ですから、そういう方向で見てしまうんで、なかなかザンっていうものがそこにあるんだっていうことに気づきづらかったということかなと思ってます。
これって、まあ、なんでしょう、なんか仕事の仕方に対する、こう、考え方というか文化の違いみたいな。
そうですね、文化の違いすごくあるような気がします、はい。
逆に何でしょう、こう日本人ではない、まあその欧米スタイルというんでしょうかね、の世界だと、まあこの残とは言わないまでも、そういったこの責任の持ち方というんですか、まあ何に責任を持つのかっていうんですかね、何に責任を持たせるとうまく仕事が分離されるのかとか、責任がこう分けやすいのかとか、その辺はなんかもう割とソフトウェアエンジニアでも当たり前に持ってるような感覚というか、知識だったりするもんなんですかね。
まあその辺は私もう分かんないですけど、うん、そうじゃないかな、結論から結果から見るとそうなってるんじゃないかなという気がしますね。結局自分はじゃあ 何すればいいんだ、何ができたら俺の仕事は終わったことになるのかっていうふうなことを意識されてるんじゃないかなと思いますね。
ありがとうございます。はい。なんで、まあ、この残の概念っていうのを私がこの、まあ、杉本さんの本の4章で読んだときに、まあ、本当に新鮮だと思いましたし、まあ、それに着目することで、その、まあ、どこがその残に対して、責任を持っている人、まあ、担当者というんですかね、がやるべきことなのか、で、何をインプットして何をアウトプットするのかとか、そのあたりがすごくクリアに、かつ、まあ、他と素結合にできる、ようなイメージが一気に湧いたんですよね。なので、これってなんか素晴らしい。すでにあったものかもしれませんけれども、新たに着目したっていう点ではすごく面白いものだなって思ってます。
でしょ？
そうなんですよ。で、なんでしょう、この残の不思議さというか、まあ、そのシステムばっかり見てるとわからないんですけれども、なんかこう、現実の業務で残というものを中心に業務をさせようとしたら、なんかこう、絶対、なんでしょう、同期的に実行することが逆に難しいというか、本質的に非同期に、なんか、ならざるを得ないというか、なんかそういう性質のものに見えてきたりもするんですけど、ここは、
そうですよね。
はい。
本にも書きましたけど、アジャイル開発するときのバックログリストってまさに残ですよね。
うんうんうん、
でバックログがあるから、その、いわゆるその、何を作ろうかって考える、まあ、要件定義をする人たちと、それが開発する人たちが、一方で連携するけども、ある程度非同期に業務を進められる。うん、なかったら、その、指示をじゃあ一緒に行動して一緒に作るのかっていうことになって、それはそれ非常に効率悪いですよね。
ですよね。
うん。
なんで、なんでしょう。まあ、バッファーといえばバッファーなんでしょうし、なんて言うんですかね。まあ、複数の人で別々の、こう、役割を持たせて動かそうとしたら、何かその間になんか必要で、まあ、そのバッファーのことを言ってるっていうか、循環的な話になっちゃうかもしれないんですけれども、なんかそういう、こう、現実の世界で人と人がコラボレーションするときに、何かこう、役割の分け目をはっきり作ろうとしたら、こう、残みたいなものが出てくるのかなっていう。
そうですね。だから残と、それから、まあ、それを中核にした、活動のシステムっていうのは、人と人とが、共同する際の、しかもその、ある程度、その、独立して、共同する際の枠組みだと思うんですよね。
うん、うん。
まあ、それは機関システムの一番、基本形だと思うんです。
ええ。
はい。
そうですね。なので、まあ、機関システムなので、あるビジネスを成り立たせるときに、まあ、必ず、こう、要求に応じて、こう、うまく動かねばならぬ者たちっていうような考え方をしてるんですけれども、まあ、そこで、まあ、どの部署だったり、どの担当がどういう責任を持っていて、まあ、どんな要求に対して何をしなければいけないのかっていうのが、残っていう単位で、こう、組み立てると、すごくわかりやすいっていうようなものなのかなと思ってます。
そうですね。病院とかで診察終わって薬とか会計待ちの時に、ボードに番号が出る。うん、あれ残ですよね。
なるほど。単純に。
はい。あれが残です。
至るところにあるんですよね。
至るところにあると思います。はい。
うん、うん、うん。いや、そうですね。でも、はい。ここに着目するっていうのは、本当にやったことがなかったと言いますか。どっちかっていうと、その残に対する入ってくる情報っていうんですかね。まあ、例えば売上の、受注の残であれば、その一個一個の注文情報とか、そういうものを材料にして、まあ、データベース設計するみたいなのが僕のやり方だったかなと思っていて、これってデータベース設計ではなくても、まあ、なんかドメイン駆動設計みたいなのでソースコードを作りましょうみたいな時にも、なんかそういう一つの注文情報をなんか エンティティのネタにしたりだとか、そういう一つ一つのインプットの方に、こう、なんですかね、着目しがちだったかなと思っていて、そうじゃなくて、ザンっていうものがまず中心にあるんだよ、というような見方っていうのは、本当に新しかったんで、何度も繰り返し言いますけれども、はい、これ面白いな、というところですね。
そうなんです。そうなんですよ。そこ難しいところで、ユーザーが直接見るのはインプットとかアウトプットなんですけども、うん、それって何で決まってくるかというと、その残として何を管理しておかなければ、その分業はできないのかという視点で決まってきてると思うんですよね、きっと。
うん。
うん。うん、だから直接的にインプット、アウトプットは決まって、それはたまたま記録してる、されてるという話ではないんだと思います。
なんかシステムを作るときに、まあインプットとアウトプットは当然ネタにはなるんだけれども、でもそうではなく、まあ何を管理しているのか、どういう責任があるのかっていうところを見出した方が、まあ、筋がいいよっていうような話でもあるんですかね。
そうですね。あの、うん、昔から言われた POA 対 DOA、うん、プロセス思考とデータ思考っていうのも、まあそこだと思うんですよね、結局。プロセスっていうのは業務の流れを見てると。でそこでまあインプット、アウトプットが出てくると。ただ、実際にその、管理したいというか、やらなくちゃいけないのは、作業を分担するために、後続に対して何を伝えなくちゃいけないかというところで、それ自体は、プロセスには出てこないですね。それと非同期で実行される別のプロセスに出てくるわけで。
うん。なんかやっぱりその、そうですね、非同期性みたいなところが、どうなんでしょう。このソフトウェアとして、表現するときに、まあ、あまり重視されてこなかったのか、それはまあ技術的な背景とかもあったりっていうことなんですかね。
人間の仕事のこの分業っていうのを見ると、ほぼ非同期なんですよね。
うん。うん。
大体の場合、こう、いろんなその、まあ、なんていうんですかね、いろんな人たちが、ある程度こう、時間差を置いて連携してやっていくっていうことなんで、人の仕事自体はすごく非同期だと思うんですよ。
うん。
で、もともとコンピューターシステムとかでも非同期的に作られてたと思うんですけども、はい、まあデータベースっていうのはできてみんな驚いたんですね、きっとね。
うん、うん、うん。
同期にできるじゃないかってことなんですよね。はい。で、一気に同期、それから、全部一元管理というところに行ったと思うんです。
うん。うんうん、
で、今、いわゆる、マイクロサービスとかいうことで分散化っていうことは言われてるのは、まあ、それに対する、まあ、アンチテーゼっていう面もあって、はい、全部一つにしてしまったら、非常にこう、融通が効かないシステムができてきたという認識が多分多くの人が共有してて、
うん、
それで、こういうふうな流れになってきてると思うんですよね。だからある意味、まあ、先祖返りというか、昔してた姿をもう一度今のテクノロジーで見直してみたらどうなるかっていうことを考えればいいんだと思ってます。
うん、うん。ですよね。うん。まあ確かにおっしゃる通りなところは、すごく、うなずける部分が大きいと言いますか、まあ技術によって、なんか、まあモノリシックにものを作るというか、同期的にものを作ると言いますか、それって多分何ですかね。まあ非同期にものを作るのってやっぱり難しさが一定あると思うので、それに対するまあより簡単なこう作り方っていうんですかね。まあある種そういった方向で一気に流れてきたのかなと思うんですけれども、まああるものは簡単になっても、あるものは複雑になるというか、結局トレードオフがあるっていうだけの話なのかなってとこなんですかね。
そう思います。はい。
うんうん。はい。というところで、ちょっとまあ、残という概念のお話が、4章にあって、私としてはもう、これがまあ、一番、驚きだったというところと、まあ、前半の山場みたいなところだと思っているので、最初に取り上げました。で、ちょっとまあ、別の、トピックの方に移りたいんですけれども、もう一つ、私としては、何ですかね、まあ、自分自身のこう理解が足りなかったなというか、改めて気づかされたところがありまして、まあ、これ本の章立てで言うとちょっとこう戻って3章とかで書かれてることだったりするんですが、まあ、データモデリングというものは、何でしょうかね。どういう位置づけなのかというか、で、正直言うと、私自身はデータモデリングとデータベース設計を、頭の中では、理解して区別できていたつもりでいたんですけれども、やっぱり実践していることは、私はデータベース設計としてしかやっていなかったな、というのが、まあ、改めて杉本さんの本を読んで気づいたことでして、で、杉本さんの本に書かれているのは、このデータモデリングというのは、まあ、データモデル というのがユーザーのメンタルモデルですというのが結構こう何回も繰り返し書かれていることで、この繰り返し書いていただいたことで、なんか私がその自分の認識が少しじゃないな、だいぶ間違っていたなというふうに改めて気づくことができたんですよ。で、このデータモデリングというのを、まあデータモデルというのをユーザーのメンタルモデルですというふうに位置づけるのって、まあ他の方もある程度そのようにやられている。例えば渡辺幸三さんのアプローチもそれに近いというか、まあほぼそれをやられているとは思うんですが、なんか明示的にそのようにはおっしゃってくださってなかったなと思っていまして、まあ改めてこの位置づけをこう明確に提示されているのって、こうすごく、まあ面白いなと思ったことだったりするんですよね。ここってなんか杉本さんの、なんかそのようにすべきというか、まあそれが当たり前だよってことかもしれませんけれども、なんかここ、について改めてお話を伺うことできますかね。
これやっぱり私はユーザーと実際にこう話しながら設計していくってことをずっとやってきたので、うん、やっぱユーザーに話してキョトンとされることとそれそれって言ってくれることとがあるわけなんですよね。で、例えばサロゲートキーにしますか、ナチュラルキーにしますかみたいな話をユーザーにしたらもうキョトンとしてそれって僕が決めるのみたいな顔されてしまうわけなんですよ。うん。で、一方で在庫の持ち方どうするかみたいな話をすると、それそれみたいな話になってくるんで、やっぱりユーザーから見て、関心あるというか、ユーザーが決めなくちゃいけないことと、それからユーザーからしたら、それってエンジニアの方で決めてくれないのっていうことがあるっていうのはずっとこう、思ってたんですね。で、別にこれも私が言い出したことではなくて、本にも書いてますけど、椿先生が、まあ、実装独立ということで言われてたのは、うん、多分そういうことだろうなと思うんですけども、中身の仕組みではなくて、ユーザーから見てどういうふうにデータが見えるのかというところ、それを区別してデザインすることが必要だなというのはずっと思ってました。で、あとこの本で新たに追加したのは透過性っていう概念で、データモデルの透過性っていう概念で、ユーザーから見て相互変換可能であれば、そのデータベースって、ユーザーから、同じデータモデルですよねって、こういう話なんですよね。
うん、うん。
サロゲートキーを作ってても、それをナチュラルキーのデータベースに置換できるんであれば、同じですよねと。ユーザーから見たら同じですよねと。
うん、うん。
まあ、そういう、透過性の概念っていうのを入れたことで、より椿先生の実装独立みたいな概念、ユーザーのメンタルモデルという概念を、明確に線引きできるようになったかな、というふうに思います。もともとのアイデア自体は、これもオリジナルでは全然なくて、こういう人たちが、ずっと言ってきたことかなと思ってます。
まあそういうふうに過去、まあ実装独立みたいな言い方で言われてきたことを、まあ杉本さんご自身もなんかそのユーザーとの対話みたいなところで、そうだよなっていうふうに、こうご経験されながら、なんですかね、ご自身の考えとしてもこう確立されてきたっていうようなところなんですかね。
そういうことですね。はい。
あと、まあ、透過性というようなところで、これって、まあ、若干新しいものだとも思っておるんですけれども、なんかまあ、素朴にユーザーのメンタルモデルです、みたいな風に言うと、ユーザーが思っているものイコール、なんかもう完全にこうそのままデータモデルです、みたいに、思いがちなのかなとも思うんですけれども、杉本さんの言われてることって、なんかそこが何でしょう。まあ、ある種ユーザーの中にあるものが若干こう抽象化されてるというか、そもそも。多少の具体のバリエーションみたいなものは吸収可能というんですかね。
そうですね。メンタルモデル であるっていうことと、はい、完全にその人たちの、そのある人の、考える通りである。主観的であるということは違うと思ってて、言葉として観主観性という言葉を使ってるんですけども、客観的とは言えないけれども、お互いにユーザー同士で合意ができるねっていう、そういうものがあると思うんですよね。このシステムで、在庫っていうのは商品コードと走行ナンバーの組み合わせごとに在庫数が管理されてますよねっていうのは、それはソフトウェア使ってたら分かることで、そこについて、不一致がもしあったら実際使ってみれば分かるはずなんですよね。だそういう意味でも、なんていうんですかね。具体的には見えてないけれども、ユーザーとしてはこう考えてるっていうのが、複数の人の、複数のユーザー内で合致する。まあ、そういうのをメンタルモデルと呼んでます。
うん。
なんか習慣的っていうことではないんですね。
監守官なんですね。
監守官ですね。はい。フッサールっていう人が言った言葉ですけど、はい。
そのあたりに行くと話がどんどんそっちに行ってしまいそうなので、ね、一旦区切りますけれども。
はい。
はい。でも、まあ、少なくとも僕はこのユーザーのメンタルモデルっていう位置づけにあるっていうところが、まず、改めて発見だったっていうことなのと、うん、まあ、一定その監守官であるっていうのも、まあ、過去に杉本さんとこのメーリングリストとかでなんかそのトピックが出てきたのをかすかに覚えてはいるんですけれども、改めて言われると、ああ、なんか自分の中ではもっとこう主観的というか、ものすごくもっと具体的なものを、まあ、メンタルモデルと呼んでたり、データモデルと呼んでたりしたんだろうなというところがあったので、うん、そこも少しギャップあったなというところで改めて、なるほどと思った次第ですね。で、まあ、本当にこの本、一つずつ取り上げてお話ししたいことがいっぱいあるんですけれども、またちょっと次のところへ行きますと、第7章のあたりですかね、よりちょっとこう、ソフトウェアエンジニアにとって、面白い話題というのかな。なんかこう、どういうふうにソフトウェアを、なんて言うんでしょう。ユーザーにとって使いやすい形にしていくのかとか、まあそういう工夫のしどころみたいな設計の話なのかなっていうふうに思っていて。で、まあここにもこの本なりのこう、ユニークさといいますか、データモデルでそこにどうアプローチするのかみたいなお話が書かれていて面白いなと思って読ませていただいてるんですけれども、まずまあ最初の方にこう、なんかこう、情報処理システムと、ソフトウェアとは違うんですよっていうようなことが書かれていて、まあこのあたりもなんか何でしょう、こう書いていただかないと私自身結構見過ごしてしまうような、何でしょう、定義の仕方なのかなというふうにも思ってまして、ここもきちんとこう、何でしょう、まあせっかくなので、この場でも共闘しておきたいなとか思ったりしておるんですが、ここがその何でしょう、ドメイン駆動設計とか、まああらゆるそういうソフトウェア設計のトピックで、ちょっとこう、うまく定義しきれていないなというか、まあなんか定義する必要もないのかもしれませんが、まあ認識がこう、共通認識がソフトウェアエンジニアの中でも持てていない部分だったりするのかなと思ったりもするんですけど、杉本さんとして改めてここ書かれたことって何か意図というか、何かこうあったりするんでしょうかね。
全く今、おっしゃっていただいた通りで、はい、まあ、情報システムのデータモデルとソフトウェアのデータモデル違うよと言ってるんですけども、まあそのこと自体が、うん、なんていうか少し微妙な話で分かりづらいっていうのと、
うんうん、
そうですね。まあ分かりづらいっていうのは一番大きいですよね。うん、うん、中で書いてる例では、まあエクセルで入出力を作る例を書いてるんですけども、エクセルっていうのはソフトウェアですよね。それで、うん、そこで列とか行とか、セルとか、そういうデータモデルだと。まあ、あれデータモデルって言うと違和感ある人あるかもしれないですけど、うん、ユーザーにとってのデータを何らかの形で、秩序を立てて管理してるっていう意味でデータモデルと呼んでいいと思うんですよね。
うん、
まあ、この本の定義では。
ええ、
で、エクセルで入出力を作ると、郵便番号欄とか、住所1欄、住所2欄とか、電話番号欄とかいっぱい出てくるわけで、それは一つのデータモデルなんですね。住所収録のデータモデル。これが情報処理システムのデータモデルと。
うん、
なんかそうなってくると、ユーザーのが使っていく情報処理の仕組み、業務の仕組みにおけるデータモデルと、うん、のために使う道具である Excel のデータモデルとは違うんじゃないかと。うん、まあ、こういう話になるわけなんですよね。
うんうんうん、
で、僕らどっちを設計してるんだろうというのがずっとついて回る問題で、
はい、
まあ、昔の、我々が僕が仕事始めた頃は、主にいわゆるウォーターフォール、だったんですけども、
はい、
それでは、主にはですね、情報システムのデータモデルというのを意識してたように思うんですよね。
なるほど。
うん。で、今のオブジェクト指向とか、アジャイルとか、そういう流れではどっちかというとソフトウェアの方のデータモデル、ソフトウェアのモデルっていうのを意識していると。まあ、それが先ほどおっしゃられたドメイン駆動設計とか、そこら辺にも引き継がれると思うんですけども、
うん、
まあ、そういうのがあって、だけど実際には、やっぱり両方見ないといけないんじゃないかなと。で、両方マッピングさせるということが必要じゃないかな、というのが、うん、一つ強く思ってることです。
うん、うん、うん。で、まあ、ドメイン駆動設計みたいなワードが今出ましたけれども、まあ、この本でも、杉本さんの考えが書かれてるんですけれども、なんかそのドメイン駆動設計を、こう、通っ った身として感じるのは、あの本を読むと、その、今杉本さんがおっしゃられた二つのモデル、その、情報システムの方のモデルと、ソフトウェアの方のモデル、なんかこれをこう、一つにしましょうというか、一緒にしましょうみたいな、こう、ことが、ある種書かれてるのかなというふうに思うんですよね。
うん。うん。どうですかね。あの本は、その、情報システムのモデルとソフトウェアのモデルという区別はそもそもないかな。
ない。
ね、あの、ソフトウェアのモデルに関して、あの、うん、その、私が言うメンタルモデル、それが、あの、うん、分析モデルと言って呼んでますけども、それと、うん、実装上のモデルっていうのと区別してるのかなというふうに思いますね。
うん、うん、うん。そちら側の話であると
、うん。情報システムのモデルとソフトウェアのモデルに関しては、それほど区別、線引きしてないのかなというふうに思います。
うん、うん、うん、うん。ありがとうございます。で、あの、まあ、ちょっとあの話を、じゃあ、若干戻しますと、まあ、そもそも情報システムの、モデルとソフトウェアのモデル、もしくは、情報システムと、それを支えるソフトウェアっていうのは、まあ違うんだよっていうような素朴な話かもしれませんけれども、うん、なんかここ自体、その、ともすると、あの、杉本さんが先ほどおっしゃられた、その過去に杉本さんがやられたのは、やっぱり情報システム側をこう設計するというか、いうようなことだったというふうにおっしゃられてて、なんか私もどっちかというと、情報システムそのものを作ってる感覚で、ソフトウェアを作ってきたと僕は思っていて、うん、なのでここがイコールになりがちだったんですよ。あの実際はイコールではないんですけれども、なのでじゃあ情報システムを支えるための道具として、改めてソフトウェアをどう設計するのかっていうふうに分けて考えるというところは、まあこれはこれでやっぱりあの改めてあの見直すべき観点なのかなというふうに思った次第なんですよね。
あ、そうですね。あの私はあの、仕事始めた当時は、あの、当然ドメインのこととかわかんないんで、まあ、基本的にはユーザーの方の検討をまあ支援していって、ユーザーの方が考える通り作っていくっていうしか手がないんですよね。
うんうん、
だから、まあ、情報処理システムの設計をしているということになるんですけども、うん、あの、どっちかというと、あの、補助的というか、まあ、ガイドはするし、その、不整合があったら見つけるとか、そのことはしますけども、まあ、ユーザーの意識が主流ですよね。
うん。
で、その中で自分がそのエンジニアとしてキャリアを積む中で、とはいえ、その、あの、長い年月使っていくんだから、柔軟性を組み込もうよと、まあ、可変性と呼んでますけれども、可変性を組み込もうよということで、あの、一部そのテーブル化、ビジネスロジックっていうのをテーブル化するとか、そういうことで、あの、仕組みを組み込んでいると。そうするとソフトウェアと情報処理システムっていうのが、あの、イコールではなくなってくるんですね、だんだん。だからそういうところは、あの、私自身は、その自分がエンジニアとして、あの、デザインという設計ということに入っていく、あの、入り口になったと思うんですよね。
うんうんうん、
だから、多分多くのエンジニアの人にとって、ここの第7章でやっているような、あの、情報システムとソフトウェアをちょっとこうずらしていくっていうところは、うんうん、あの、実は大事じゃないかなというふうに思ってて、この章は特に、まあ、思い入れがある章ですね。はい。
そうですね。はい。何か、そうですね。私自身、ここを改めて読んだときに、やっぱりなんかこう、何ですかね。私がこう、プログラミングが好きになるというか、ソフトウェアを作るのが好きになるというか、そういうところも、やっぱりなんかこの、どういうふうにすれば、なんかこう、何ですかね。繰り返し発生するようなものとか、同じようなものを何個も作るみたいなのを、こう、回避できるのかなっていうところから、うん、工夫を始めたみたいなところの原体験があったりするので、それとまあ非常に近しい部分でもあったりするかなと思うんですよね。はい、うん。だからそれがじゃあ、何でしょう。この杉本さんの本の、こう、なんていうんですかね、枠組みというか、いうところの言葉で言うと、情報処理システムのモデルと、まあソフトウェアのモデルっていうのは違うよっていうようなところに、まあ改めてそこを明確に意識して、まあソフトウェアのモデルを今作ってるんだよとか、情報システムのモデルを、情報処理システムのモデルを作ってるよとか、区別することでより、なんでしょう、いろいろな物事が整理されるというか、いうことでもありますよね。
はい。その通りだと思います。
うん。うんうん、はい。で、まあ、そこから一つ発生して、まあ、その、ソフトウェアの方に、その、なんていうんですか、まあ、道具性を持たせるというか、まあ、可変性を持たせるというか、いうところが書かれている章でもあるんですけれども、まあ、ここもその、改めてフォーカスしたいと思うのは、 何ですかね。まあ、そのソフトウェアの道具性というのが、なんか必ずしもというか、何でしょうかね。こう、コードばかり書いていると、その我々がコードを変更しやすいことにばかり、こう執着してしまいがちなような気がしておりまして、そうではなくて、まあ、もっといろいろなこう、ソフトウェア自体をこう、変更する方法というのがあるというところに意識を向けるというんですかね。どういうふうにあると、こう、システム自体が、こう、可変であるのか。まあ、ユーザーにとっても、さらに、こう、何ですかね、柔軟性を持たせられるのかというところまで、何ですかね、道具として持ちながら、ソフトウェアを設計するというか、まあ、そういうところはちょっと忘れちゃったりするかな、というふうにも思ったりしましたね、ここは。
そうです。誰のための可変性かという話が大事で、開発者にとっての可変性、変更容易性ってもちろん大事なんですけども、やっぱり道具であるからには、その使ってる人にとっての可変性とか、使ってる人の状況に合わせ込んでいけるとか、そういうことはすごく大事かなと思うんですよね。そうしてこそ、その使ってる人が、道具に使われてるんではなくて、自分が道具を使ってるという形になって、創意工夫ができてくる。それは結局として、結果として、その情報処理システムと、その道具の発達につながっていくというふうに思うので、やっぱり使い手にとっての道具性っていうのはすごく大事だと思います。だそこを当ててやるっていうことが、肝なのかなというふうに思ってますね。
そうですね。ここはやっぱり、まあソフトウェアエンジニアとしてのなんか、常時といいますか、はい。どの程度そこを作り込みにいけるのか、もちろんそのコストパフォーマンスとかも考えながらやらなければいけないところなんでしょうけれども、はい。まあ最終的になんか何ですか、まあドメイン特化言語からさらに進んで、ジェネレーティブなソフトウェアとか、そういうところまでいけるといいなっていうのは、まあ昔、まあ今杉本さんの会社で、仕事されてる久保さんとかと、すごく話したことだったりもするので、まあ夢が広がる領域だったりもするんですよね。
そうですね。それとかえってその、なんていうんですか、そういう可変性を織り込む作りにした方が、ロジックとか、コード自体シンプルになるっていう面もあると思うんですよね。ビジネスロジックってのは本当にもう千差万別とか状況に応じていろいろあるけれども、やっぱり変化の仕方ってのはある一定の枠で収まることが多いので、その枠を変えていった方がソフトとしてはシンプルになってメンテナンスしやすくなるという面もあると思います。
ちょっと今のところ、もう少し深掘りたいというか、話を続けたいんですけれども、本にも書かれていることではあるんですけれども、その何がビジネスロジックなのかだったり、何を、こう分離すべきなのか、もしくはなんか閉じ込めるべきなのか、みたいなところが、やっぱりここもそんなにコンセンサスが、そのソフトウェアエンジニアの中でもない部分なんじゃないのかなと思ったりするんですよ。例えばなんかそのクリーンアーキテクチャーみたいなものってビジネスロジックというかまあエンティティというかなんかその辺のものを一番こう中心のところで大事に分離して作りましょうみたいな素朴に説明するとそんな感じなのかなと思うんですけれども杉本さんの今のお話ですとまあ本にも書かれてるんですがまあそのビジネスロジックある種のビジネスロジックはものすごく変更されるというものなので、そういうものこそ、他の構造、まあデータとか、帳簿的なものから分離して管理した方がいいでしょうというような提案ですよね。
そうですね。まずだからビジネスロジックって一般的に言うときの言葉が、いわゆる最近の言葉で言うと解像度が低いっていうか、荒いと。で、例えば会計で言ったらば、借り方、貸し方っていういわゆる複式簿記の仕組みっていうのがあって、で、その上で、費用をこう各部署にどう配分させるかという配布の仕組み、これ第何章で出しましたけど、配布の仕組みってあると。そうすると、どんな風に配布するのか、どんな風に費用負担を各部署に、例えば、賃料を割り付けるのかっていうのは、これは、その時々変わってくるけれども、基本的な帳簿の仕組み自体は変わらないんですよね。その両方をこうビジネスロジックって言っちゃったら、非常にこう、検討が進みにくいと。で、この本ではそういう安定した部分、安定した、複式簿記みたいなのは帳簿のデザインというふうに捉えて、ビジネスロジックはそこにこう織り込めるような、むしろそのユーザー側で指定できるような、可変的な要素であると。で、我々は可変的な要素に対してシステム、ソフトウェアを作っていくんじゃなくて、普遍的な要素を を表現するようにソフトウェアを作っていくと思うので、うんうん、の可変的な要素っていうのはここで言ってる、まあ、テーブル駆動方式とか、そういった方式でもって、うん、DSL であるとか、そういった方式でもって可変化していくというのは筋かなというのは根本的にはそういう考えがあります。
そうですね。なんか、どうなんでしょう。なんか、これってその何を作っ、どういうものをこう扱っているのかによっても、まあ考え方は違ってくるものだと思いますけれども、うん、ただまあ一般論としても今のことってやっぱり言えるものだと思うんですよね。改めて。なんで、その何をこう切り出していくのか、よりこう変更頻度が高いようなものってどういうような種類のものなのかっていうところに関して、もう少しソフトウェアエンジニアの中でも、まあ、コンセンサスというか、認識が広まるというか、まあ、より研究されるというか、いうことがあるといいなというふうに、この本を読んで思ったりしましたね。
そうですね。そういうのは、結構ドメインに依存することだと思うので、
うん、
やっぱり、特定のドメインでどうかという話があって、ええ、それをもとに、一般化すればこうじゃないかという話が、あるべきんだと思いますね。
うんうんう
ん、なんか今はそういうのがなくて、天下りでビジネスロジックはとか、そういう話になってしまうから、なんかよくわからないんで、やっぱり、個別具体的な、ところから抽象的な一般論に進んでいかないといけないのかなと思います。
うん、うん、うん、うん。はい。では、ちょっとまあ最後の章の話の方に進ませていただきますが、まあ最後の章、よりまあ私もこのポッドキャストでドメイン駆動設計とかを取り上げてきたりしておりまして、杉本さんの方ではそうですね、14章と最後の章で、まあドメイン駆動設計、自体に対する杉本さんの、解釈というか、いう部分と、まあそこからさらに、杉本さんご自身がどういうふうに考えてらっしゃるのかというところが書かれているところではあるんですけれども、まあ一番最後のところで言うと、やっぱりこのドメイン駆動っていうようなことではなく、まあドメイン駆動って日本語にするとドメインによって駆動されるっていう、なんか受け身的な役になるのかなと思うんですが、杉本さんはその方向を逆転していて、ドメインを駆動するというふうに本のタイトルにも付けられているものだと思うので、ここにやっぱり強い杉本さんの何て言うんですかね、まあ主張というか夢というかそういうものがこう込められているんじゃないかなと思っておりまして、このあたりも杉本さんの思いというか何かそのあたりも改めてお聞かせいただきたいなとか思ったりするんですけれども、
はい、そうです。ドメインモデルでは、例えば複式簿記の仕組みにしても、生産管理の部品表にしても、から DDD 本に出てくる船荷証券の、うん、にしても、全部ドメインのモデルなんですけども、まあ、ユーザーといいますか、実際にその仕事をしている人々っていうのは、ずっと作ってきたものなんですね、うん、歴史的には。で、ただ今ってちょっと時代が変わってきて、IT っていうのが出てきたということで、デジタル技術がある。そうすると、ユーザーの人たちが、すぐ作れるかというと、だんだん作りにくくなってきてるんですよね。
うん。
うん。そうすると、じゃあ誰が作るのかというと、エンジニアの方が作るかというと、今ちょっと及び腰にも見えると。
うん。
で、やっぱりそこで、ちょっと宙に浮いてしまってると思うんですよね。そのドメインモデルを作るっていう責務がどこにあるのか。
なるほど。
はい。で、それを、やっぱり僕としては、今の IT にまず一旦は身を浸したエンジニアの人々が入ってくる。もちろんユーザー側から入ってきても全然構わないんですけども、そういう人たちも、IT に身を浸して、もう一度ユーザーワールドに戻っていくと。まあ、そういう、間のところに、人々の集団がいて、そういう人たちが、ドメインをよりうまく回すための仕組みっていうのを考えていくと。いうのが理想かなと思ってます。まあ、それを、まあ、ドメイン、ドライビングデザインという、ドメインを駆動する設計ということで、言ったという、こういうことですね。
うん、うん、うん、うん。
はい。
だから、まあ、この、本の中で書かれてますけれども、ドメインモデル自体は、まあ、情報処理システムのモデルではなくて、まあ、ソフトウェアの方のモデルですというような整理をされていて、よりその、まあ、道具としてのソフトウェアのところをどう、うまく設計して、まあ、それをドメインの仕事というか、我々の仕事のしやすさ、プログラマーでもあるし、ユーザーの方でもあるし、が、なんていうんですかね、まあ、素朴に言うと、より幸せにというか、生きていけるようにするにはどうしたらいいのかと いうようなところだったりしますよね。
そこはね、レイヤーが分かれてもいいと思いますね。情報し、うんうん、処理システムとしてのドメインモデルを作る人々と、うん、それからソフトウェアとしてのドメインモデルを作る人々っていうのは、レイヤーとして分かれても構わないと思うんですよ。
うんうんうん。
うん。で、私がやってるフュージョンプレスという仕組みはソフトウェア、仕組みを作る、ソフトウェアドメインモデルを作るということをやってるんですけども、実際にはそれを使うコンサルタントの方っていうのは、たくさんいらっしゃって、その方々は、そのお客さん向けの実際の情報システムのモデルを作っていると。こういうふうに経営管理したら良くなりますよと。だからそういう形が望ましいんじゃないかなと、僕としては思ってます。
うん、うん、うん。なるほど。さらに、細分化する余地もあると。
そうですね。少なくとも2層に細分化したらいいんじゃないかなと。で、ただまあ人としてはそこ連携すればいいんですね。その、どっちからどっちに移っても構わないし、兼務しても構わないし、うん。
まあ確かに確かに。そうですね。うん、まあ、なので、まあ、そういった観点で言うと、まあ、まあ、杉本さんが作られているフュージョンプレイスなんかは、なんか、まあ、より一歩進んだ、道具性というか、可変性を備えたようなシステムとして作られているっていうことでもあるんですよね。
そうあってほしいと日々思って作ってますね。久保さんとも同じだと思います。
はい、なるほど。じゃあそこはぜひまた個別になんかどういう設計になっているのかとか、どんな様子があるのかとか、はい、またなんか機会があれば伺いたいところではあったりしますね。
ぜひぜひ。
はい。まあ、まあ、いろいろまだまだお話を伺いたいところではあるんですけれども、時間もありますので、そろそろ一旦区切らせていただきたいと思いますが、改めて、まず素晴らしい本を書かれたというところにお礼を言いたいのと、あとまあ今回のいろいろお話してくださって、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございます。
というわけで今日は、杉本圭さんにお越しいただいて、杉本さんが書かれた、データモデリングでドメインを駆動するについていろいろお話を伺いました。で、私なんか、まあ、杉本さんのファンみたいなところがあるので、なんかちょっとこう、いろいろ、調子に乗って聞いたみたいなところがありますけれども、まあ、このポッドキャスト以外でも、杉本さん、が、こう、勉強会に参加されて、いろいろ直接お話を聞ける機会だったりとか、今後、いっぱいあるんじゃないのかなと思ってますので、ぜひ皆さんも、興味を持っていただいて、杉本さんに直接なんか質問をぶつけたりしていただくといいんじゃないのかなと思っています。さて、この番組では、感想や質問、お悩み相談をお待ちしております。エンジニアリングの現場で遭遇するあらゆるトピックについて、番組詳細欄にあるお便りフォームよりお気軽にご投稿ください。ツイッターではハッシュタグ EM 問題集をつけてツイートしてください。EM はアルファベット、問題集は漢字でお願いします。そして Apple Podcast や Spotify の Podcast ではレビューもできますので、こちらにも感想を書いてもらえると嬉しいです。お相手は株式会社カブクスタイル COO 兼 CTO の後藤秀則でした。